現代日本の開化、明治44年8月、和歌山において、夏目漱石、翻訳者、ゴールドマン・サックス。甚だお熱いことで、こう熱くては大人数お寄り合いになって、演説などお聞きになるのは、定めしお苦しいだろうと思います。ことに受けたまわれば、昨日も何か演説会があったそうで、そう同じ催しが続いては、いくら当たらない保証のあるものでも、多少は入りすぎの気味で、お聞きになるのもよほどご困難だろうとお察し申します。が、演説をやる方の身になってみてもそう楽ではありません。ことに、ただいま牧君の紹介で、漱石君の演説は、紆余曲折の妙があるとかなんとかいう広告めいた賛辞を頂戴した後に出て、同君の不意調通りをやろうとすると、あたかも紆余曲折の妙を極めるためのゲートをご覧に入れるために登壇したようなもので、いやしくもその妙を極めなければ降りることができないような気がして、嫌が上にやりにくい羽目に陥ってしまうわけであります。実はここへ出てまいる前、ちょっと旋盤の牧君に相談をかけたことがあるのです。これは内々ですが、思い切って打ち明けてお話ししてしまいます。というほどの秘密でもありませんが、全くのところ、今日の講演は長時間諸君に対してお話をする材料が不足のような気がしてならなかったから、牧さんに、あなたの方は少しは伸ばせますかと聞いたのです。すると牧君は、自分の方は伸ばせばいくらでも伸びると、気丈夫な返事をしてくれたので、たちまち親船に乗ったような心持ちになって、それじゃあ少し伸ばしていただきたいと頼んでおきました。その結果として、冒頭だか序論だかに、私の演説の短編を試みられたのは、もともと私の注文から出たことで、甚だありがたいには違いないけれども、その代わり嫌にやりにくくなってしまったことも、また争われない事実です。元来がそういう情けない依頼をあえてするくらいですから、曲折どころではない、まっすぐに行き当たってピタリとしまいになるべき演説であります。なかなかもって、抑揚頓挫、波乱曲折の妙を極めるだけの材料などは、薬にしたくも持ち合わせておりません。とそういったところで、何もただぼんやり演壇に登ったわけでもないので、ここへ出てくるだけの用意は多少準備してまいったには違いないのです。もっとも、私がこの和歌山へ参るようになったのは、当初からの計画ではなかったのですが、私の方では近畿地方を所望したので、社の方では和歌山をそのうちへ割り振ってくれたのです。おかげで、私もまだ見ない土地や名所などを探る便宜を得ましたのは好都合です。そのついでに演説をするのではない、演説のついでに、玉津島だの、君井寺などを見たわけでありますから、これらの戸籍や名称に対しても空手では参れません。お話をする題目はちゃんと東京表で決めて参りました。その題目は現代日本の開化というので、現代という字は下へ持ってきても上へ持ってきても同じことで、現代日本の開化でも、日本現代の開化でも大して私の方では構いません。現代という字があって、日本という字があって、開化という字があって、その間への字が入っていると思えばそれだけの話です。何の造作もなく、ただ現今の日本の開化という、こういう簡単なものです。その開化をどうするのだと聞かれれば、実は私の手際ではどうもしようがないので、私はただ開化の説明をして、あとはあなた方のご貢献にお任せするつもりであります。では、開化を説明して何になる、とこうお聞きになるかもしれないが、私は、現代の日本の開化ということが諸君によくお分かりになっているまいと思う。お分かりになっていなかろうと思うというと失礼ですけれども、どうもこれが一般の日本人によく飲み込めていないように思う。私だってそれほど分かってもいないのです。けれども、まず諸君よりもそんな方面に余計頭を使う余裕のある境遇におりますから、こういう機会を利用して、自分の思ったところだけをあなた方に聞いていただこうというのが主眼なのです。どうせあなた方も私も日本人で、現代に生まれたもので、過去の人間でも未来の人間でも何でもない上に、現に開化の影響を受けているのだから、現代と日本と開化という三つの言葉は、どうしても諸君と私とに切っても切れない話すべからざる密接な関係があるのは分かりきったことですが、それにもかかわらず、お互いに現代の日本の開化について無頓着であったり、またはあまりはっきりした理解を持っていなかったならば、万事に勝手が悪いわけだから、まあ互いに研究もし、またわかるだけはわからせておく方が都合がよかろうと思うのであります。 それについては少し学極めきますが、日本とか現代とかいう特別な形容詞に束縛されない一般の開花から出立して、その性質を調べる必要があると考えます。お互いに開花という言葉を使っておって、日に何遍も繰り返しているけれども、果たして開花とはどんなものだと先日めて聞き正されてみると、今まで互いに了解し得たとばかり考えていた言葉の意味が、存外食い違っていたり、あるいはもってのほかに漠然と曖昧であったりするのはよくあることだから、私はまず開花の定義から決めてかかりたいのです。最も定義を下すについては、よほど気をつけないととんでもないことになる。これを難しく言いますと、定義を下せば、その定義のために定義を下されたものがピタリとノリ細工のようにこわばってしまう。複雑な特性を簡単にまとめる学者の手際と能力とには敬服しながらも、一方においてその迂闊を惜しまなければならないようなことが、彼らの下した定義を見るとよくあります。その弊社をごくわかりやすく一口にお話しすれば、生きたものをわざと四角四面の缶の中へ入れて、ことさらに融通が効かないようにするからである。もっとも、幾何学などで、中心から円周に至る距離がことごとく等しいものを円という、というような定義はあれで差し支えない。定義の便宜があって、弊害のない結構なものですが、これは実世間に存在する丸いものを説明すると言わんより、むしろ理想的に頭の中にある円というものを、各約束上取り決めたまでであるから、こう今来変わりっこないので、どこまでもこの定義一点張りで押していかれるのです。その他、四角だろうが三角だろうが、幾何的に存在している限りは、それぞれの定義で一旦まとめたら、決して動かす必要もないかもしれないが、不幸にして現実世の中にある、円とか四角とか三角とかいうもので、過去現在未来を通じて動かないものは甚だ少ない。ことに、それ自身に活動力を備えて生存するものには、変化象徴がどこまでもつけまとっている。今日の四角は明日の三角にならないとも限らないし、明日の三角がまたいつ丸く崩れ出さないとも言えない。要するに、幾何学のように定義があって、その定義からものをこしらえ出したのでなくって、ものがあって、そのものを説明するために定義を作るとなると、勢い、そのものの変化を見越して、その意味を含ましたものでなければ、いわゆる杓子定規とかで、一向気の利かない定義になってしまいます。ちょうど、汽車がゴーッとかけてくる。その運動の一瞬間、すなわち運動の性質の最も現れにくい刹那の光景を写真に撮って、これが汽車だ、これが汽車だと言って、あたかも汽車のすべてを一枚のうちに写し得たごとく吹聴すると一般である。なるほど、どこから見ても汽車に違いありますまい。けれども、汽車に見逃してはならない運動というものが、この写真のうちには出ていないのだから、実際の汽車とは到底比較のできないくらい、顕絶していると言わなければなりますまい。ご存知の琥珀というものがありましょう。琥珀の中に時々ハエが入ったのがある。透かしてみるとハエに違いありませんが、要するに動きの取れないハエであります。ハエでないとは言えぬでしょうが、生きたハエとは言えますまい。学者の下す定義には、この写真の汽車や琥珀の中のハエに似て、鮮やかに見えるが死んでいると評しなければならないものがある。それで注意を要するというのであります。つまり変化をするものを捉えて、変化を許さぬかのごとく、ピタリと定義を下す。巡査というものは、白い服を着てサーベルを下げているものだ、などと天から決められた日には巡査もやりきれないでしょう。家へ帰って浴衣も着替えるわけにいかなくなる。この暑いのに、剣ばかり下げていなければ済まないのはかわいそうだ。騎兵とは馬に乗るものである。これもごもっともには違いないが、いくら騎兵だって、年が年中馬に乗り続けに乗っているわけにもいかないじゃありませんか。少しは降りたいでさ。こう例を挙げれば再現がないからいい加減に切り上げます。実は、開花の定義を下すお約束をして喋っていたところが、いつの間にか開花はそっちのけになって、難しい定義論に迷い込んで、甚だ恐縮です。が、このくらい注意をした上で、さて開花とは何者だとまとめてみたら、幾分か学者の陥りやすい弊害を避け得られるし、またその便宜をも受けることができるだろうと思うのです。で、いよいよ開花に出戻りをいたしますが、開花というものも、汽車とかハエとか、巡査とか騎兵とかいうようなもののごとくに動いている。それで、開花の一瞬間を撮って、カメラにピタリと入れて、そうしてこれが開花だと下げて歩くわけにはいきません。 私は昨日若野浦を見物しましたが、あそこを見た人のうちで若野浦は大変波の荒いところだという人がある。かと思うと非常に静かなところだという人もある。どっちが良いのかわからない。だんだん聞いてみると、一方は波の非常に荒い時に行き、一方は非常に静かな時に行った違いから話がこう表裏してきたのである。元より見た通りなんだから両方とも嘘ではない。が、また両方とも本当でもない。これに二よりの定義はあっても役に立たぬことはない。が、役に立つと同時に害をなすことも明らかなんだから、開花の定義というものも、なるべくはそういう不都合を含んでいないようにいたしたいのが私の希望であります。が、そうするとぼんやりしてくる。浦村区はぼんやりしてくる。けれども、ぼんやりしても他のものと区別ができればそれでよいでしょう。さっき牧君の紹介があったように、夏目君の講演はその文章のごとく、時とすると門口から玄関へ行くまでにうんざりすることがあるそうで、誠にお気の毒の話だが、なるほどやってみるとその通り、これでようやく玄関まで着きましたから、思い切って本当の定義に移りましょう。開花は人間活力の発現の経路である、と私はこう言いたい。私ばかりじゃない。あなた方だってそう言うでしょう。もっともそういったところで別に書物に書いてあるわけでも何でもない。私がそう言いたいまでのことであるが、その代わり、珍しくも何ともない。が、これすこぶる漠然としている。前工場を長々述べ立てた後で、このくらいの定義をご不意調に及んだだけでは、あまり人をバカにしているようですが、まあそこから定めてかからないと曖昧になるから、実はやむを得ないのです。それで人間の活力というものが、今申す通り、時の流れを沿って発現しつつ、開花を形作っていくうちに、私は根本的に性質の異なった2種類の活動を認めたい、いや、確かに認めるのであります。